本日は10月の29日、宗教改革主日、そして、10月の最後の日曜日、第5番目の日曜日に当たりますので、今日は初めから終わりまで子どもたちもですね、教会学校の皆さんもこの礼拝に参加をしてくれています。3週連続で日曜日に雨が降ってしまいました。足元の悪い中、しかも台風が近づいているとかですが、よく皆さん市ヶ谷教会の礼拝にいらしてくださいました。私の言葉にとどまるならば、そのような一言で今日の福音書は始まっています。雨の中、私たちはこうして礼拝にやってきたわけですが、それはイエス様の言葉にとどまるためでございます。こういうふうにして日曜日ごとにここに来ないと、イエスの言葉にとどまることってなかなかできないからであります。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。こうして礼拝をして、イエス様の言葉に何とか踏みとどまる。そうすることで曲がりなりにも、あなたたちは私の弟子だと、こういうふうにイエス様が私たちに言ってくださるということであります。私の弟子であるという言い方にちょっと馴染めない響きを感じるかもしれません。私はイエスの弟子になったつもりなどないんだけれども、まあそういうふうに思うかもわかりません。もちろんこれは聖書の中の言葉でありまして、実際にこの言葉が語られたのはイエスの弟子たち12人を中心とします弟子たちに向けて語られているので、そのまま受け取る必要はないわけでありますが、まあ、弟子というふうに言うとですね、師弟関係がまあそこにあって、あるわけで、そうなるともう私たちが想像するのは、そこには厳しい主従関係とか、あるいは上下関係というものを想像するかも分かりません。そういう師弟関係の中で伝統が受け継がれたり、弟子は修行を積んで技を磨いたり、あるいは技術を身につけたり、とっても厳しい現実があるわけでございます。実際12人の弟子たちはイエスのことを先生と呼びました。イエスに従って彼らは宣教活動をしていたわけでありますから、そうした縦の関係、上下関係というのはきっとあったでしょう。どの程度の厳しさだったのかはあまり聖書に書いてないのではっきりとは分からないんですけれど、でもですね、ある時イエス様は弟子たちにこんな厳しいことも言っています。弟子たちを宣教に派遣する時の言葉、あなたたちは下着を2枚持って行ってはいけません、こういう言葉を言いました。お金も持って行ってはいけません、杖も持って行ってはいけませんと、こういうような命令をしていますので、そこからこう想像しますと、ある程度は厳しかった、そう言ってもいいんではないかなと思います。厳しかったけれども、弟子たちはそこにやりがいと生きがいを見出していたのです。イエスと共に生きることを、イエスと共に働くことを彼らは喜んでいたのです。 イエスの弟子であることにプライドを持ち、力強く彼らは生きていたのです。あなたたちは本当に私の弟子であるというこのイエス様の一言は、イエスと共にいる、共に生きるということが、これは実は大きな喜びなんだ、このことを私たちにも語りかけてくれているのです。さらに続けてこういうふうに言いました。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ここに二つの言葉があります。真理、そしてもう一つは自由です。この二つの言葉、これは今も私たちの心を引きつけてやまないです。まあ、教会学校の皆さんは真理とか自由とかいう、まあ、このあまり形のない言葉を聞かされてもまだまだピンとこないかもしれませんけれども、真理も自由もこれから皆さんが何度も何度も聞く言葉ですから、教会学校のお友達はこの言葉を覚えてくださいね。そして問い続けてください。真理って何かな、自由って何かな、それを問い続けてほしいと思います。真理と自由、それを求めて人間の歴史は歩み続けているということもできましょう。その時ふと私のうちに問いが、一つの問いが出てまいりました。イエスは真理と言いました。そしてイエスは自由と言いました。これらの言葉をイエスが言うとき、その真理と自由というのは、私たちが思い浮かべる真理と自由と同じことを指し示しているんだろうかという問いが私の中に、説教の準備をしながら起きたのであります。何しろイエス様は一世紀の人、ユダヤ人、私たちは21世紀に住んでいる日本で生活している一人一人です。その間に文明もどんどんと進んでいきました。物事の前提がそもそも違ってきてしまっているわけであります。そういう中でもイエスが言うこの真理と自由は、私どもが、まあ、おぼろげにというか好き勝手にというか考える真理と自由とずれてないだろうか、そんなことを思ったんですね。皆さんはこの二つの言葉をどう思うでありましょうか。真理と自由、何気なく使っています。分かったつもりで使っています。その意味は、時代を問わず、場所を問わず、文明も問わず、一貫してずっと同じ事柄を指し示しているんでしょうか。真理と自由、人間は今もこれを懸命に探し続けているのです。イエスの時代よりももっと前の時代でもそうでありました。ギリシャの哲学者たちも真理とか自由ということを追求したのであります。そして今もそれでもまだまだ見つからない。そういう意味では、まあ、見つかっていないという意味では、時代を問わず場所を問わず同じ事柄をこの二つの言葉は指し示していると言えるかもしれません。 私の言葉にとどまるならば、イエス様言いました、あなた方は真理を知る。そして続いてその真理はあなた方を自由にする。これが一連の三つのセンテンス、文章であります。真理にたどり着く、あるいは自由に到達する、その鍵となるもの、それはイエス様の言葉にとどまることなのだというのが、この三つのセンテンスが今日私たちに語りかけているのです。なぜならば、このイエスの言葉のうちに真理があり自由があるからであります。イエスの言葉にとどまる、この意味をもう少し掘り下げてみたいと思います。イエス様の言葉に限りません。言葉というのは私たちを動かします、突き動かします、感動させます、あるいは傷つきます。いい意味にも悪い意味にも、人を動かすのは人の言葉です。ですから忘れられない大切な言葉というのを皆さんもきっとお持ちだと思います。あるいは誰かに言われて傷ついた一言というのもお持ちだと思います。言葉は私たちを動かすのであります。言葉が私たちの心の中にとどまっているからですよね。とどまっているから。このとどまるというのをもう少しこの、現代科学の言葉で考えると、その脳の何でも海馬というところに、この記憶をする領域というのがあるらしいですね。この海馬という脳の一部分に、記憶として蓄えられていくということがとどまるということなんでしょうかね。言葉はいずれにしても私たちのうちにとどまるのであります。けれどもですね、ここで気づいていただきたいんですけど、イエスが言ったのは私の言葉にとどまるならば、こう言っているのです。言葉が私のうちにとどまるのではなくて、あなたがイエスの言葉にとどまるならば、こういうふうに言っているのです。逆なんです。ここに気づいていただきたいと思うんです。イエス様の言葉の方が私たち人間を包み込んでいるんです。イエスの言葉のうちに命があって、その命に私たちがつながり続ける、こういうことをこの一言は言っているのであります。従いまして、イエス様の言った私の言葉にとどまるならばというのは、脳の海馬に記憶として蓄えられたことを言っているのではないことがわかります。そうではない。イエスの言葉のうちに命があるのです。イエスの言葉のうちにとどまるために必要なことは何かというと、それは私たちがそこにとどまろうとすることであります。イエス様の言葉から離れないということです。離れてしまうこともあるだろう。離れてしまってもいい、でもまた戻ってくるということであります。ちょっといい話、ためになる一言、心のビタミン、 聖書以外にもそうした言葉はたくさんある中で、イエスの言葉にとどまるためにはその言葉を信じることが必要です。イエスの言葉を信じることで、言葉は初めて力となっていきます。信じるということはですね、この本当だなって思ってみたり、ちょっといい話を聞いてそれが印象に残る言葉だった、こういう受け止めと信じるということは違います。信じるというのはですね、気に入る気に入らないは別にして、本当にそうだろうかな、実はよくわからない、でもわからないけどその言葉を私は受け入れていく、これが信じるということですね。信じて受け入れることで、私たちはイエスの言葉に初めてとどまることができるのであります。間違ってもイエスの言葉が私のうちにとどまるのではありません。逆です。今日は宗教改革主日でありますけど、宗教改革と、今日の先ほどの自由とか真理も深いんですけど、もう一つ関わりの深い言葉に、神の義という言葉がございます。神の義、皆さんもお聞きになったことあると思いますが、パウロが書いたローマの手紙の中では、それが繰り返し出てまいります。義、正義と言ってもいいんでしょうけど、いかにもこれはこの元ファリサイ派の学者だったパウロらしい言葉遣いであります。私どもがこう日常使っている言葉っていうのはですね、人それぞれにいろんな特徴があると思うんですね。で、各自が自分なりのこう言葉遣いをしていると思います。特徴といえば、聞こえがいいんですけれど、別の言い方をするなら、人それぞれが話し方に癖を持っているのではないでしょうか。例えば実業家の方だったら、そういう業界での使う言葉、営業マンは営業マンの言葉、家庭の主婦の言葉、あるいは牧師の言葉、医者の言葉、みんな同じ日本語を使っているんですけど、そうした職場とか家庭とか環境で使う言葉って随分と違ってまいります。ですから、たとえ日本語で話をされても、専門用語をずらずらと並べられたら、日本語がわかる人でも全然ちんぷんかんぷんになるわけであります。神の義というこの言葉、この用語もそういう類の一言と言うべきでありましょう。ちょっと私たちから縁遠い言葉ですよね。義なんていう言葉はね、日常なんて全然使いませんから。宗教改革者マルチン・ルターはパウロの言葉を引き継ぎました。この言葉と正面から向き合い、ルターは格闘したんです。その結果、宗教改革が起こっていきました。ですから、神の義はルター神学の根幹に用いられる、根幹にある用語、言葉なのであります。2週間前だったでしょうかね、私たちルーテル市街教会はすぐお隣の牛込原井方町教会との 講談交換の礼拝というのを初めて行いました。牛込祓い方町教会というのは、ルター派ではありません。長老派というプロテスタントの教派に属していて、なんと140年もの歴史を持つ伝統ある教会であります。で、長老派というのは、ルターとこう並び称されるもう一人の宗教改革者、ジャン・カルヴァン、この神学から、カルヴァンの神学から誕生した教派であります。それぞれ、私は向こうの教会に行き、祓い方町教会の山の下先生がこちらで説教をして、そして午後は食事の後に、講演会をするという形を取ったわけであります。ですから私も祓い方町の方に行ってですね、その日はルーテル教会と宗教改革、あるいはルターのお話をしてきたわけなんですが、それでもですね、ちょっとはやっぱりカルヴァンのことも知っておかないといけないなって思ったわけですね。カルヴァンの本を真剣に読んだことっていうのは、正直言ってないもんですから、講演に備えてですね、慌てて本探しから始めたら、たまたま運よくですね、キリスト教書店の人が来られて、先生これ新刊ですと言って持ってきてくれたのが、カルヴァン神学入門という本だったんですね。もう本当にぴったし、私が読むべき本が与えられて、早速それを手に取って読んだわけでありますけど、その時にそのカルヴァン神学入門という本を手に取って目次をこうペラペラと見たわけですよね。皆さんもちょっと難しい本を読むときは、まず目次からどんなことが書いてあるのかなって見ると思うんですが、目次を見たときに私はちょっと驚いたんです。ちょっとじゃないな、結構驚いたんですね。なぜかというと、このカルヴァン神学入門書には目次の中に神の義という言葉が、そういう項目がないのです。入門書ですよ。ルター神学入門書でしたら必ず出てきます、神の義という言葉が目次に出てきますよ。ないんですね。それが、項目がないどころか言葉がない、見つからなかった。最初私はそれにちょっと違和感を感じたのであります。で、それで本を少しずつこう読んでいくとですね、確かに義人という言葉は何度か出てきました。当然のことですけど、しかしながらこのルターが重んじた神の義、神が罪人である人間を、私たちを義とするという表現は、その本の中で私が見た限りでは見つからなかったのであります。その代わり、カルヴァン神学の本に何度も出てきた言葉がございました。それは神の選び、神の選びという言葉でありました。もう一つは聖化、清くするということですね。聖化、この言葉、神の選び、聖化、この言葉が何度か出てまいりました。ルター神学の本を見てもあんまり出てこない言葉なんです、これらは。こういったところが、ルターの神学とカルヴァンの神学の違いなんだろうなということを感じました。ルターは神が人を、私たちを義とする、もうこういうふうに言うわけであります。そこをカルヴァンは神が私たちを選ぶ、こういうふうに言うんですね。この神が選ぶ、 この言葉からカルヴァンの神学は予定論というような言い方もされたりいたします。義とする、あるいは選ぶ、言葉の違いがここにあります。用語が違うんです。ですからここからルター神学とカルヴァン神学、あるいはルター派とプロ、改革派、あるいは長老派は大きく違う。同じキリスト教信仰であっても根本が違うんだ、考え方が違うから一緒にやれない、まあ、そういう考え方も生まれてくるのでありましょう。宗教改革500年というのが今年です。この記念すべき宗教改革500年、日本福音ルーテル教会は、いえいえ世界のルーテル教会は、教会一致、エキュメニズムということに力を注いできております。教会一致、教会が一つになるってどういうことはな、どういうことかを考える年になったのであります。まあ、そういうことでカトリック教会との礼拝や青年たちのエキュプロや、そして日本キリスト教団との講談交換などということを私たち市ヶ谷教会では行ってまいりました。元世界ルーテル連盟の議長であったムニム・ユナン氏が夏に日本に来て講演をしてきて、講演をされた時の言葉を、まあ、思い出すのです。ムニム・ユナン氏はこう言いました。違いを強調するのではなく、一致するところを一生懸命見つけよう、これがエキュメニズム、こういう言葉をおっしゃっていたのを思い出します。ルター神学とカルヴァン神学、神の義と神の選び、随分と違っているように思われます。言葉は違うけど、いずれもこれは神様から人間への救いの呼びかけなのであります。そこは同じなんであります。神様が私たちを義としてくださる、神様があなたを選んでくださる。私には言葉の単なる違いだけのように思えてきました。神様が私たちを救ってくださる、一つの同じ福音がここにあります。お祈りします。主なる神様、今日こうして宗教改革を覚えつつイエスの御言葉を聞くことができ感謝いたします。違いを強調するのではなくて、一致しているところを一生懸命見つけながら、教会が一つになって共に礼拝し、あなたを賛美できる喜びを、これからの私たちの信仰の歩みに示してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。